市長と語ろう。今日のお客様は、現在進められている市役所の新庁舎建設におけるキーマン、新庁舎の設計及び管理を行っている株式会社石本建築事務所の曽郷和樹さんです。曽郷さんは管理技術者としてプロジェクト全体を総括しています。完成したばかりの市役所新庁舎の特徴や様々な工夫について、曽郷さんと染谷市長に語り合っていただきます。
曽郷さん、はい、こんにちは。
こんにちは。
今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします、
はい、市役所の新庁舎ができてね、はい、前の道路を通る方たちも、この近くにお見えになった方々もね、新しい庁舎だってすごく期待を持ってですね、受け止めていただいていると思います、まあ、少し一段高くなりましたし、ガラス張りになっていて中が見えるんですよね。ですから会長前からですね、市民の皆さん大きな期待を寄せていただいていると思います、改めてですね、曽郷さんから新庁舎のテーマだとか、あるいはその建設の概要とお話しいただけますか。
はい、わかりました、改めまして石本建築事務所の曽郷です、
よろしくお願いします、
基本計画の段階からこのプロジェクトに携わらさせていただいて、市民といろいろワークショップを行いました。その中で、今回の市庁舎の基本理念というのがありまして、人々が集って文化が生まれ、町につながるみんなの広場というのをずっとテーマとして持ち続けて設計をやってきました。今庁舎が建っている場所が今度壊されて駐車場になるわけですけれども、単なる駐車場だけではなくてですね、そこがまあ広場として何かイベント等に使っていただければなというふうに思っています、でその中で、その外と一体となるようにどうしつらえていくかという中で、1階にですね、こう大きな庇がこう外に向かって開いて道路に面してたりとか、大きな庇があります。でその庇の下っていうのは屋外なんですけど、屋内の延長みたいな形で中と外をこう連続させる空間になってますので、その広場的な場所と中とがこう一体的ななんか使い方をしていただけたら嬉しいかなというふうに思って設計をしてまいりました。あと庁舎の南側のこう道路があるかと思うんですけれども、今工事中ですけれども、そこにこう植栽とかがこう植わってですね、テラスみたいのが1階にあってですね、人々のコミュニケーションの場になるような感じで使っていただけたら嬉しいなというふうに思っております。
あの庁舎は4階建てになりますよね、で今までも4階建てなんですけど、新しい庁舎の方が1階分ぐらい背が高く見えますね、もちろん少し土台を高くしてるってこともあるでしょうけど、1階ずつの天井高も少し高くなっているんでしょうかね、
まず1階レベルがちょっと上がってるのは災害対策っていうの一つありまして、洪水の安全さを考えて、万が一水が来ても1階が浸水しないように少し今よりも床を上げているというのが防災的に一つ理由があります。で、開口生としましては、1階は一般の市民の窓口ということで、市民の窓口や福祉のフロア、で2階は、どちらかというと専門部署、3階は市長関係の部屋と災害対策、
そうですね、
で4階が議場と、一番こう明確に職員の方も働きやすい開口生かなと思ってます。
そうですね、もうぜひですね、新しい庁舎、新しくなったっていうだけではなくてね、やはりそこにどんな機能を持たせるか、まず第一は市民の安全と安心です、大きな災害が必ず来る時が来るわけですから、災害対策本部としてね、市民の生活を守れる機能をいち早く発揮できるような市役所でなければいけませんし、今コロナで世の中がすごく大きく変わりましたよね。そうした中で市民のために働く私たち職員のモチベーションといいますかね、働き方を変えていくという意味においても、新しい庁舎は大きな役割を果たすんじゃないかなと私は期待をしているところです、さてですね、全面ガラス窓で、すごく明るい庁舎というイメージです。建築設計にあたって市からの要望を組み込みながら、その中で工夫したこと、あるいはこだわった部分、それに市民の使いやすさ、こんなことを教えていただけたらと思います。
設計のテーマとしては、質実剛健という言葉を掲げて設計をしてまいりました、庁舎ですのであくまで機能的であって丈夫で長持ちすると ということをテーマに、あまりまあ装飾性が別になくてもですね、実用的でできるだけ長く使っていただけるということを念頭に、まずは第一に設計をやってきました。で今回、まあ、鉄筋コンクリート像ということで構造はやっております、はい、で、まあ、外観もシューッと水平に伸びた庇が非常に特徴的なあの外観です、はい、端正な感じで、今回の敷地がですね、非常にこう横に長い敷地ですので、はい、まあ、それにマッチした建物形状は何なのか、また施設合建にふさわしい外観は何なのかということで、こう水平の庇をこう特徴的にラインを出してですね、端正なまあ外観を念頭にデザインしてみました。
そうですね、はい、あの公共的な建物って、うん、その時代時代で建てられたものは違いますし、うん、これまでの庁舎っていうのはですね、やはり壁の中に埋め込まれている配管等の老朽化がですね、大変にあの費用もかかってメンテナンスも大変で、うん、これから作る庁舎は80年100年持たせるためには、はい、メンテもやりやすいものでないといけませんねって、 そうですね、はい、そのことをずいぶん言ってきました、はい、そういったところにも特段の配慮をしていただいたんですね、
はい、今申し上げたその水平の庇っていうのは、はい、そのデザイン性だけではなくてですね、はい、夏こう直接窓ガラスに日が当たらないようにする、ただし明るさは取りたいと、うん、いうときにその深い庇っていうのが、まあ、直接の日射を妨げてガラスに熱がたまらないように、はい、中の空調の負荷を低減できるようにすると、まあ、これはまあこのまあ日本のまあ設計の手法をまあ現代的にまあ取り入れているというようなことでちょっと考えています。
そうですね、
でまたその庇があることで直接雨が外壁にこうかかったりとかしないので、また太陽の紫外線とかでこの塗料とかあの劣化も防げますので、
また
長持ちします、
ね、
でまた何かあった時もその庇に出れるようになってますので、そこでメンテナンスだとか清掃だとかもしやすいということで、まあ、非常に機能的になっているかなとは思います、
はいはい、あのまさにこれからの時代に一番必要なものを兼ね備えていただいたというふうに思っています、はいはい、あの島田ならではの天候、秋から冬にかけて西風が大変強い町なんですね、はい、それから大井川の水や木材など、まあ、地域性を最大限活用した庁舎を建設していただきました、はい、このことについても少し詳しく教えていただけますか、
はい、ここの場所の特徴は西風が非常に強い、
はい、
かなり強い西風があるというのがまず一つあります、はい、外観の特徴として少しこう窓ガラスが
斜めになってますね、
斜めになってこうガタガタしている形状をしています、はいはい、そのガタガタしているその端っこのところから、それは全部西に向いてまして、そこのガタガタしているそこに風が当たったところから、風を取り込むようにしています。それはあの自動的に制御をしてですね、強すぎる風は少し柔らかく、はい、うん、弱い風はそのまま入れるような、そういった自動制御して風を取り込むと、
はい、
で入った風は真ん中に吹き抜けがあるんですけれども、そこを通って一番上から風が出るという、うん、風の通り道をですね、あの建物内で作ってあげるということで、西風をうまくこう建物内に取り込んでいこうというのがまず設計の一つの大きなテーマでした、
はい、あと地下水も活用してくださったんですよね。
まず大雪が流域の島田市ということで、はい、まあ、豊富な水源があります、はい、で水そのものを使うのではなくて地中水熱と、まあ、地下の水っていうのは一年中一定の あの温度であります。
そうですね、15度ぐらいでしょうかね、
はいはい、うん、まあ、ちょうど今暑い夏でもですね、その地下水熱の一定の涼しい温度を取り込んで、冷媒として取り込んで冷房に使うとかいうことで、地中水熱、その自然の恵みをですね、建物内に利用するというような設計もしております。
なるほど、冬は涼しく夏は暖かくということですね、はい、 まあ、そのことによってだいぶ省エネ化されるというか、
はいはい、
あのサスティナブルな建築物として国交省から あの補助金もいただいたりして作っております。
はい、
さてですね、毎日ここで仕事する職員の皆さんにとっても仕事のしやすさだとか効率の良さっていうのは、先ほど私お話ししました、モチベーションにつながってくるというふうに思うんですね、
はい、
職員にはどのような配慮あるいは工夫をして設計されておられるんでしょうか。
はい、 職員の部屋としてですね、はい、スタッフルームという部屋を設けてます、はい、ここはちょっとリフレッシュコーナー的な部屋ですけれども、階によっていくつか点在させております。まあ通常執務室で仕事をして、ただちょっと気をリフレッシュしたいという場面も多いかと思います。ちょっとお昼ご飯を食べたりとか、まあ自席でもできないことはないですけども、まあ少しこう市民の目からちょっと離れたところでゆっくりリラックスしたいということで、スタッフルームというものをまず設けて、そこでリフレッシュしていただきたいというのが一つあります。
お昼ご飯食べるのもね、休み時間をずらして取る職員もいるんですね、うん、お昼休みに職員がお客様対応していると、
そうですね、
お昼休みが1時からとか1時半からっていう、そういう時間に、はい、これまでは自分の机の上で弁当を食べているということで、はい、やはり市民の皆様からはですね、
そうです
ね、職務中に何やってんだという話でした。まあそういったことも合わせて働きやすさというのはやっぱり大事なことかなというふうに思います、はい、他にはありますか。
それとですね、うん、先ほどこの建物の真ん中に吹き抜けがありまして、はい、そこに階段を設けてます。まあ、通常階段というとこう建物のこう端っこの方にあってですね、特にこう壁で囲われて、まあ暗い空間を上下移動するっていうイメージかもしれませんけども、はい、今回我々が考えたのは、2階から4階まで真ん中の吹き抜けに非常にオープンな階段を設けてます、
はい、
まあ職員の方も上下移動で仕事をされる方もいらっしゃるかと思うんですけれども、そういった端っこの階段を使うんじゃなくて、その真ん中のコミュニケーションのための吹き抜けですので、はい、そこの真ん中のオープンな階段を上下移動 していただくと。でまた吹き抜けで、上の階の様子だとか下の階の様子だとかがこう見える状態になってますので、うん、非常にこう上下階の移動がしやすいというようなことで配慮してます。
そうですね、これから横串を刺さないとできないような、いわゆる縦割りじゃしょうがないような仕事が増えてきてますのでね、はい、いろんな意味で各課の皆さんが集まってちょっと会議というようなことも増えてきます、うん、はい、そういう時に移動がしやすいというのはありがたいことです、はいはい、市役所の庁舎って、やはり単なる市役所の建物ではなくてですね、まさに市のシンボル顔ということもありますし、はい、新しい市役所はですね、この中心市街地活性化の中の一つの拠点としても位置づけられている場所であります、はい、まさに町の活性化の中核になるものだというふうに思っています。そういった意味でもどのような庁舎を建てるかということはすごく重要ですよね。で、そごさん自身が今回この島田の庁舎を作るということに携わってのご感想でありますとか、手応えでありますとか、そんなことがもしありましたら聞かせていただけますか。
はい、このプロジェクト、建て替えのプロジェクトをやり始めた時に結構歩き回りました、
はい、街中を
、はい、でちょっとまあリサーチじゃないですけれども、まあ、それを兼ねていろいろこう街歩きをしてみました、で今回の市庁舎の敷地というのは、まあ、駅から駅前通りを通って、まあ、10分ぐらいの位置にして、ただそれだけではなくて、もうちょっと広域的にこの島田の駅前を見てみますと、その駅前通りに並行した東側に帯通りという道があると、はいはい、で帯通りの先には少しこう緑道がつながっていて、はい、なんとなく敷地の庁舎の敷地の近くまでこう行ってる、
はい、
でその2つの道をなんとかつなげられないかなと、回遊性を持たせられないかなというのは最初に思いました、うん、
はい、
で今回の横長の非常に東西に長い市庁舎の敷地のこの南側にですね、少しこう緑道的なものがあれば、うん、
はい、
その駅前通りから敷地内を通って帯通りに抜けてまた駅に向かうというこう回遊性がこう生まれてくるんじゃないかな、うん、はい、つまり我々庁舎の設計をやるんですけれども、もう庁舎を設計することは周辺のこう街づくりにつながっていたらいいかなということで設計をしてまいりました。
はい、ありがとうございます。まさに、新しい市役所ね、東西に長いということをお話ししましたけど、はい、西側にこう入り口があってですね、入った時のその見渡す限り東側まで突き抜けて見えますでしょ。ですから敷地面積っていうか床面積は2倍なんです。ちょうど2倍なんですけど、それ以上の広さのように感じるんですね、これまでの庁舎に比べて。皆様方 の交流の拠点にもなれるような、そんな場所であると思ってますので、
はい、
市民の皆さんにも 使っていただきたいなというふうに思っています。はい、まあ、長々と今日お話しいただきましたけれども、はい、新しい市役所がこれから80年100年と使われる中で総合さんのお仕事がずっと残るということでありますので、はい、また今後ともメンテナンス等でいろいろお世話になるかと思います。どうぞよろしくお願いをいたします。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は市役所新庁舎建設の管理技術者曽郷和樹さんをゲストにお招きし、大井川流域の水資源や木材、そして島田ならではの気候を生かした新しい庁舎の特徴などについて染谷市長と語り合っていただきました。新庁舎は9月24日に竣工式典、10月10日に開庁の予定です。9月24日の竣工式典の後には市民を対象に内覧会も予定されています。新たな市役所のお披露目が楽しみですね。次回の市長と語ろうもお楽しみに。